こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。この時間、聖書の言葉を一緒に学んでまいりましょう。バイブルトーク、お話は東京ヨドバシ教会主幹牧師の峰野達弘先生。今日のテストは旧約聖書の詩編70編からです。
東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。東京の新宿から皆様に聖書のお話をさせていただきます。皆さんが毎週このひとときを楽しみにしてくださっていると伺い、いつもいつも私の方が大きな励ましをいただいています。先般もわざわざ東京に来たというのでヨドバシ教会をお尋ねくださったお方がおりました。そのリスナーのお方が、時々電波状態の悪いような時もないわけではないけれども、それこそ耳を澄ませて、耳の穴を大きく開くような思いで、聞いています、とても教えられていますとおっしゃってくださって、大変私の方が恐縮もし励まされました。さて、心に優しい詩編のお話、そんな素朴なテーマで、ずっとシリーズでお話をしてまいりましたが、詩編も第70編を迎えました。そこにもまたしてもというべきでしょうか、ダビデの歌が読まれています。神よ、速やかに私を救い出し、主よ、私を助けてください。私の命を狙う者が恥を受け、あざけられ、私を災いに合わせようと望む者が侮られて退き、林立てる者が恥を受けて逃げ去りますように。あなたを尋ね求める者があなたによって喜び祝い、楽しみ、見救いを愛する人々が神を崇めよといつも歌いますように。神を、私は貧しく身をかがめています。速やかに私を訪れてください。あなたは私の助け、私の逃れ場、主よ、恐れないでください。遅れないでください。こう書かれています。実は私は4月の半ばに34名の方々とご一緒にエジプトからイスラエルに入り、そして約10日間余り聖地の旅をしてまいりました。そしてその時にですね、ダビデのこのところこそこの歌が読まれたような場所だというようなところを尋ねさせていただきました。特に先般も出てまいりました詩編の読まれたまさに場所でありますが、サウル王に追われて、そして彼が落ち延びていきます。追っ手を逃れて彼は隠れ家を探しながら、ついに彼がここならばもう見つからないだろうと思うような、そういう山と山の奥深いところにありますところの深い谷の底の中に彼は降りて行き、その ところに見出したところの洞穴の中に身を隠してですね、敵が見過ごして去っていくのをじっとじっと、難を逃れ身を隠していたわけです。で、それがこのところではなかろうかというふうに、いろいろ考古学の学者さんたちが聖書の特にですね、こうした歴史を後付けようとして、調べる考古学者たちがこのところこそその場ではないかというようなことを特定したそういう場所を訪ねました。いや本当に、大変な場所でした。ところが、まあ、大きくと二つの説がありましてね、大変極端なんですけども、一つは南の、このイスラエルの、ユダのアラノというところにあります、この、何も木の生い茂っていない、そして赤茶けた、そういう岩山がありこの、そこに、なんて言いましょうか、広がっている。そういう岩山の奥の方にですね、そこに彼が身を隠したといわれる、そういう場所を訪ねました。ところが、もう一つの説は、それと反対にですね、北の方のですね、イスラエルの北の果ての方でですね、これは逆にですね、イスラエルの地では、そういう場所っていうのはもう限られているわけですけども、木が無双と生い茂っているような、そういうところです。その、まあ、原生林のような風になっている、そういう、ある北の方の一部の場所ですね。そこに、また、この谷間がありましてですね。そして、そこには、小さな滝が、流れ下っている。そして川がそこに流れ出ている。まあそういうところの奥の奥にですね、涙が身を潜ませた。で、こここそその逃れ場ではなかったかと。こういうふうに、まあ、言われている。そういうような、まあ、両それこそ極端の場所を見てきましたが、ある時は、あるいは、いずれも本当だったのかもしれませんね。彼は追われて何度も何度も難を逃れ身を隠すわけですけども、南の方に逃げたときには先に申し上げたところ、北の方に逃げていったときには、今申し上げました後者のその場所っていうようなところに身を潜ませたのかもしれません。そういうような中で、なんて言いましょうか、優れた、知的にも、そして、また、なんて言いましょうか、武力においても、彼の右に出るものがないというほど、卓越した。そして、その素手でもって、獅子を倒し、そして、この、その口から、羊を奪い返したって言いましょうかね。そういうような、武勇伝もあるような彼が、実は、こういうところに身を隠さなければならなくなってですね、それこそ、なんて言いましょうか、弱い、女性のように、そして、本当にか弱い、またか細い、一人の、人のようにですね、人間のようにですね、彼が、今言ったこの70編ではですね、こういうふうに祈っているんですね。神よ、私は貧しく身をかがめています。速やかに私を訪れてください。あなたは私の助け、私の逃れ場、主よ、遅れないでください。こういうふうに、まあ、言ってますと、本当に、声も、今や、か細い声となってしまうような、そういう、まあ、心境でですね、彼が神を呼んでるんですね。私は、あんな 大胆に、そしてあのように力強く敵を打ち出すことをできるあのダビデにして、なんという弱いらしさ、なんというこの育児なし、なんという弱音を吐いてるんだろうと、こんな風にですね、これを受け止める気には到底なれないんですね。むしろここに私は人間の真実、人間の本当に人間らしさをむしろ読み取らせていただくことができますね。人間というのは本当は考えてみると大変相互はしますけれども、実はいざとなって自らの知恵や力では到底及びがたいような人生におけるところの困難、大きな問題、そして自らではもはや到底その難を逃れないほど、しかもその難は極めて、大きくかつ強力であるというようなことに遭遇したときですね、誰もが、人間がこのように真に自分というものがいかに小さく乏しく弱く、そして自ら一心ではどうすることもできない存在だということを痛感する、そういうような弱さを持っているのものであることこそ、私は人間らしさだと思うんですよね。そしてこういうような場に及んで往生際悪くですね、なおかつ大言壮語してですね、俺は強いんだ、俺は頼る人を頼らないんだとか、神仏もいらないんだと、こういうふうに言ってる、そういうことこそ、なんという嘘っぽい、なんというむしろ、不真実なですね、そして、往生際の悪いというかしら、そして、なんという醜態と言ってもいいような、これは生き方ではないかと思うんですが、皆さんどう思いますか？むしろ正直にそういうような時に本当に直面して弱さを真に知ったならば、そのことを時にですね、そのことをそのように言い表しながら人の前にも、今や決して自己弁もですね、また他者にその何か責任をかぶせるがごとく、責任転嫁してですね、言い訳して、だから自分がこうなんだって、本当は俺はそうじゃないのになんて言うようなことなくですね、このように、神を、私は貧しく身をかがめていますというほど、神の前に低くなり、人々の前にも身を低くしてですね、自らの今知り得た、その直面している真実を、そのように正直に吐露する。私はこれは育児なし弱虫でなくて、むしろ何と勇気のいることでしょう。何とそのことを恥も外聞ももはやメンツもそれこそ人々の前での虚勢も何もかもですね、そこでもって、かなぐり捨ててですね、真に無垢に裸になって、そして謙遜の限りにお尽くしながらですね、そのように言える、これは実はすごく私は勇気のいることだと思うんです。ですから、強がりを言って、そして自分の力や知恵をどこまでも、この悪たれをついてでも、誇示して自分は強いんだと思わしめようとしている、そういう実は不真実な、謙虚ならざる、実は育児なしと言いましょうか、弱い人間。むしろそういう人間になりたくないなと思うんですね。そしてこのような真に自らの弱さを知ったときには、むしろにもかかわらずそれを気がつかなくて、今まで誇り人々をバカにしたりし、そして自分の強さを人々の前に、このひけらかすと言いましょうか、そうしたことを見せながらですね、いかにも傲慢に生きてきた自分をこそ恥じてですね、今こそそこに謙虚に神をと祈り、そして人々の前に、私はこのようなものです ということを謙虚に言う、そういう実は勇気ある、そういう意味においてかえって本当に力強く正直に人生の中で改めて正真正銘のありのままの自分をそこにさらけ出しながら、それでも人々があざけり笑うならば、それを何とでも受けてたと。そして自分がどんなに強いことがあっても、こういう弱さのある、また自分でもあることを思って、これからは絶対高ぶったり誇ったりしないようにしようと。さらにまた弱く、力なく、乏しく、そこにですね、育児のないと思えるような、かつてなじってきたような、馬鹿にしてきたような、そういう相手がいても、それらの人たちを立っていこう、立っ飛んでいこうというようなですね、思いになってこそ、これは美しく、真実で、清く、力強い、本物人間じゃないでしょうかね。私は、このダビデのですね、あのダビデにしてこの言葉と思える、この70編、そして今までも似たような支援がいくつもありましたけれども、改めてですね、先にも申しました、この度のここがダビデが身を置いた。難を逃れて、そして神の前に身を低くして、そして追っ手を避けながら祈った。ダビデのその真実な謙虚な姿をあの場でもう一遍思い起こしてですね、ダビデに本当にむしろ尊敬と、そして魅力さえ感じましたね。ダビデのごとくでありたいと。こういうふうに思いました。彼はそこで速やかに私を訪れてください。敵が私を訪れていますけれども、どうかそれに代わって神様が私を訪れてください。敵が訪れてくることによって私の心は恐れに、そして死の恐怖にこの脅かされていますけれども、あなたが私を訪れてくださることによって、どうぞ勇気と希望と、そして何とも素晴らしい御救いをどうかもたらしてください。そういう良き訪れをもって私を訪れてくださいと祈っているんですね。あなたは私の助け、私の逃れ場。今、この世にして身を隠し、ここに難を逃れておりますけれども、しかし、いつまで逃れ行くことができるだろうか。ついには追い詰められる時もやってくる。あるいは、もう私はこのところに身を隠しておりますが、相手がそのことに気がつかないで過ぎ去ってくれれば、それで、助かるけれども、もし、こんなところに言いはしないかということでですね、彼らが、この、自分のことを、そこで、見出そうとして、そして、そこに踏み込んでいくならば、そこは逃れ場ではなくて、立ちどころに、そここそ最も危険なところ。しかも、そこはもう谷間の奥の洞窟ですから、その先はないわけですから、まさに絶対絶命ということになるわけですね。そういうことを思うときに、ダビデは、神様、あなたが訪れてくださるように、あなたが私の、そして助けとなり、そして私の逃れ場、隠れ場となってください。私はこの岩陰、この洞窟、この谷間、このような私は荒野の奥、あるいは密林の奥、そこに身を置くにも勝って、あなたを私は酒どころとし、逃れ場としたいのです。どうか、主よ、早く来てください。早く私の元に訪れてくださいと、こう祈っている、このダビデの心というものをですね、私は非常に尊いことだと、こういうふうに深く 感じるところがありますね。くどいようですけども、その場所はここではなかった。こういう詩が読まれたところはこのところではないかというような場所を私は訪れたとき、これらの言葉、これらのダビデの祈った祈り、あるいは彼が読んだ歌、そして記した言葉を思い起こして、そうだな、ここで彼はそのような思いを心に抱くことがついにできて、神の前にただひたすら自分の将来を、自分の人生を、いや自分の命を、自分のすべての救いをそこに求めた。ここにですね、究極の彼への、神への信仰、そして神への信頼というべきものがそこに宿ったんだということを思うんですね。そんなことを思いますとですね、この苦しみに飽いたりしは我に良きことなりと、それによって神の掟を学び得たりという言葉も聖書にありますけれども、人間がそういう人生における逆境試練困難に直面するっていうことは、そしてどうすることもできない、自分ではもはや解決することができない、もちろん人の助けもそこにはもはや及ばないというような絶対絶命経験というものを持つことは、私は本当に人間が謙虚になり真実になり、人間が何者かをしっかりと見つめ直すことができ、そしてそこでこそ人間が全能者であるところの目に見えない大きなお方の存在というものに心から期待し、そしてそのお方を真心から慕い求め、祈りゆく、そういう信仰が芽生えるんだと思うんですね。そして、それがひとたび信仰となるとき、その信仰は人々に安息を与え、そのような信仰はまた望み、希望をもたらし、そしてその信仰はいよいよ唯一の大いなる究極の、そした逃れ場、救い主、助け主である神を信じるところの神への絶対信頼の信仰をですね、そこにこの与えてくださる。これは私はなんという人間だけに許された、人間だからこそそのことをまた極め得ることができる、これは素晴らしい境地、世界ではないかと思うんです。それは美しく清く素晴らしいことではないでしょうか。ですから神を信じし、神をに祈り、神を求めることを癒しめるっていうことは、実は人間の傲慢のなせるところ、そして不真実、そして人間の虚偽ではないかと思うんですよ。人間はやはりそうした神を求める、そういうほどに人生の究極、困難に見舞われるなとき、そこに活路を見出しうる素晴らしい存在、それが人間だというふうに改めて思わされましたね。そういう意味でのダビデはチャンピオンとこういうふうに思いました。時間も参りましたことですけども、また次週、愛する皆さん、信仰の心というべきものについてこのダビデからも教えられてさらに参りたいと思います。
主を呼ぶとき力を受け、翼はわしのごと、主を呼ぶとき山は動き、イエスはすぐに来て救ってくださる。ベドー・ルツコさんの歌でお聴きいただきました。バイブルトーク、今日は東京井戸橋教会峰野達弘先生に旧約聖書の詩編70編からお話しいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。